主があなたの常しえの光となり、あなたの神があなたの輝きとなられる。あなたの心に喜びと力をお届けする、心に光を。
おはようございます。心に光をの聖馬俊人です。マタイ15章28節の御言葉を読みます。そこでイエスはお答えになった。婦人よ、あなたの信仰は立派だ。あなたの願い通りになるように。その時娘の病気は癒された。今日は信仰の確かさと題して御言葉の御恵みをいただいてまいりましょう。先ほどお読みした御言葉は聖書の中のマタイ15章21節から28節、カナンの女性の信仰という箇所に記されている御言葉です。当時、イスラエルの人々は自分たちだけが神様に選ばれた民であると思い込み、異国の人々を罪人と決めつけ、彼らのことを人に懐かない不忠実な野良犬の意味を込めた犬と呼び、差別し、迫害し続けていました。それでもカナン人である彼女は、イエス様の身元に近づき、イエス様なら病気の愛する娘を必ず救ってくださると信じ、諦めず謙遜に救いを求めます。そして、子供たちのパンを取って子犬にあってはいけないとお答えになった。イエス様の、自分のことを犬ではなく、愛されるペットの子犬と呼ばれた、その御言葉を聞き、主の救いの恵みに気づかされた彼女は、イエス様に、しよう、ごもっともです。しかし、子犬も主人の食卓から落ちるパンくずはいただくのです、と答えました。その彼女の信仰を見られたイエス様は、婦人よ、あなたの信仰は立派だ。あなたの願い通りになるようにと言われ、彼女自身をその信仰によって救われ、そして彼女の娘も癒されたのです。実はもう一人、マタイ9章18節から22節に、同じように信じ、諦めず謙遜に救いを求めた、長血の女性がいます。12年間も出血の病に苦しめられ続けた彼女。そんな彼女の前に救い主イエス・キリストが現れます。彼女もまた、カナンの女性と同じように、病ゆえに差別され、迫害され続けていた女性でした。でも彼女も諦めなかった。この方の服に触れさえすれば治してもらえると信じて、イエス様の服に触りました。その瞬間、イエス様が振り向き、娘よ、元気になりなさい。あなたの信仰があなたを救った。と彼女を救い、病を癒されたのです。さて、この信仰について一人の神学者が、猿の親子と猫の親子を比べながら、信仰の確かさと題してうまくわかりやすく説明しています。猿の親子の場合、母猿は両手足を使って木から木へと渡り歩くので、子猿は母猿にしっかりしがみついていなければ振り落とされてしまう。猫の親子の場合、母猫は子猫をくわえて運び歩く。だから子猫が少しぐらい眠ったり暴れたりしても振り落とされることはない。聖書の信仰とは猿式ではなくて猫式である。子である人間は父である神によって知られ捕らえられており、その確かさは人間の側にはなくて神の側にあるのである。振り落とされないように母猿にしがみつく子猿の姿ではなく、母猫に加えられる子猫の姿。母猫は絶対に自分を離さないと信頼し、自分自身をすべて委ね生きる。神の愛福音にすべてを委ね切る信仰なのです。この神学者は最後にこう締めくくります。すなわち、信仰の確かさとは、父なる神の能動的で一方的な無条件の愛によって起こされる、私たちの喜びの応答である。故にその私たちの応答の決め手もまた、神の御手によって起こされる。カナン人の女性も、長血の女性も、目の前におられるイエス様に出会い、必ず救われる、必ず癒されると信じ、喜びと希望を与えられ、 諦めず謙遜に救いを求める王と信仰を与えられ起こされました。そして振り返ってくださった、見続けてくださったイエス様の御手によって救いの恵みに預かるのです。私たちの罪の許しと救いのために十字架で死なれ、三日目によみがえられたイエス様は、今も生きておられ、あなたのそばにいて、あなたへの一方的な無条件の愛を与え続けてくださっています。あなたを見守り、あなたの痛み苦しみを知ってくださっています。叫び祈るあなたの方に振り返り、あなたにも元気になりなさい、あなたの信仰があなたを救ったと言ってくださるのです。その御言葉を信じ受け取り、すべてを委ねて生きてまいりましょう。
では賛美です。ここも神の御国なれば、星野靖子さんです。心に光をでは、聖書を読む良い手引きとして、聖書通信講座を無料でお送りしています。ご希望の方は、おはがきに、おところ、お名前、お歳、そしてお聞きの放送局名を書いて、郵便番号 651-0052、神戸市中央区中島通り2丁目、心に光をメディアセンターへお申し込みください。どなたにもお送りします。ここでキリスト教会のご案内です。倉吉市山根茶屋にある倉吉福音ルーテル教会では、日曜日午前10時30分から聖書と賛美の集まりを開いています。倉吉ルーテル教会は JR 倉吉駅から南へ歩いて10分のところにあります。今日は松江市石橋町にある伝統の味を守る松江かまぼこと鮮魚の石川屋の協力でお送りしました。ではこれで心に光をの時間を終わります。